理科の時間。
夜空はいつも変わらない、そんな風に思っていませんか？季節ごとの変化はあっても夜空はいつも同じ。よく空を見上げる人でもそう思っている人は多いかもしれません。でも月は形も位置も毎日変わります。惑星たちも少しずつその位置を変えています。そして時々夜空には見慣れない星が現れることがあります。その代表的なものがほうき星、水星です。2月はその水星の一つ、ホンダ・ムルコス・パイズ・シャーコバー水星が見られます。惑星と同じように太陽の周りを回る水星を周期水星と言いますが、このホンダ・ムルコス・パイズ・シャーコバー水星は初めて日本人の名前がついた周期水星です。水星は淡い天体ですから、見るためには双眼鏡が必要になります。しかし水星は時々爆発的に明るくなることがあります。2月はそんな変化を対して夜空を眺めてみませんか？
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第199回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん、いらっしゃいませ。
はい、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいました。
っていうのは、ちょっと違う番組っぽいんですけれども、そんなプロジェクトに、はい、新しいメンバー、畑中さんが入ったので、はい、今回は、この理科の時間にも来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。
畑中さん、ぶっちゃけ、このそんな理科の時間、聞いててくれてましたか？
はい。聞いてます。
そうですか。はい、星とかって結構見たりする方ですか？
月はよく見てます。
そうですか、はい、最近だと、はい、夕方西の空に明るい星が見えるので、
はい、
それが金星で、まあ、宵の明星ってやつなんですけれども、
はい、
多分すごい都会からでも見えるのでぜひチェックしてみてください。
わかりました。
はい、はい、畑中さん、理科っぽい話とかって、
はい、
普段はそんなにしないですかね？
はい、普段はそうですね、しないかな。
うん。
はい。
なんか事前に話を聞いたところだと、SF とか宇宙とか、はい、ちょっとメカメカしいものが好きとかって言ってましたけど。
はい。はい、好きです。好きですけど話せる人っていないですよね。
よっ。
いますか？
いるんじゃない？何、ミリタリー系が好きっていうこと？
そうでもないです。
そういうわけではない。
はい、
いそうなもんだけどね。
ですかね。
うん、
周りにはいないんですよ。
あ、そうです。ただ女性っていう限定をしてしまうと、
あ、そうですね、
いない可能性はある、うん、いないっていうか、う、結構難しい可能性はあるかなと思うけど、
うん、うんうん、
性別を問わなければ結構いそうなもんですよね。
う
ん、ね、
そうですか。宇宙物ってどんな感じのものなんだろうな、好きなのって。
あ、スタートレックとか好きです。
ああ、そういう感じね。
はい、
ダメって思ってる話じゃないですよ、全然。スタートレックとか、はい、その辺の、私も何、うん、ていうのかな、 SF 系の映画は結構見るのと、うん、あと、
うんうん、
若い頃って言うと変だけど、前は SF も小説
大丈夫、まだ若い。
ありがとうございます。
まだ若い。あれ違うよ、若い若いけど、吉安さん、
はい、
一つ年を取りましたね。
あ、そうですね、この配信の日が、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
若いけど一つ年を取りましたか。はい、どうですか、今年の1年間抱負は。
去年年男だったんで。
今年は年女？
そう、理屈的にそうなんないでしょ？
ならない。いや、なるのかなって。
違いますよ。
違う。
それいろいろ間違ってます。
そうですか。はい。
もうなんかね、はい、だんだんこう、 何、人生の中の、うん、前半と後半だと後半に入ってる感じがしてるので。
え、もう折り返しちゃったんですか。
もう折り返しましたよ。
でも時々何、道をショートカットして男性と女性入れ替わるってニュースあったじゃないですか。
あ、そういうのもね、ありますけどね。ニュースじゃなくて、うん、あれね、入れ替わってるっていう映画とかありましたけどね。
違う違う。
あ、そっちじゃない。
ニュースで、つい最近、どっかのマラソン大会か何かで。
それはあれですね、替え玉事件ですね。
そうそうそう。で、途中で近道して男性女性入れ替わったんですよね。
それはマラソンだからできることって人生でそれはなかなかできないんで。
今結構私、何、ニュース的な話題をうまく意図せず取り込んだような気がして。
何ですか、その。どっちかって。時事ネタ入れてちょっと嬉しいみたいなのは。
そう、ちょっとね、意図せず入ってて、私ちょっとすごいっていう、自画自賛な感じ。
それ言わなきゃちょっとよかったのにね。ということでですね、今日は畑中さんをお呼びして、一緒にお送りしようと思います。
吉安さんの誕生日をお祝いする回でございます。
あ、あとですね、次回が200回なんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、プレゼントの応募は、26日中で、締め切ります。
はい。
はい。で、
一応、配信日中ってことですね。
はい。で、すでに30通を超える、応募というかですね、メールを、この収録の日までにいただいているので、多分、結構たくさんになると思うんで、絵はがきというか、星っぽいはがきをたくさん買いに出かけようと思っています。
そうですね。ちょっといろいろ探さないと。
はい。はい。あと、前回にちょっとお知らせした、そんな理科の時間メンバーと科学館を見に行こうイベントですけれども、はい。とりあえずやってみようということになりまして、
お、
詳細は、番組の最後に、お知らせしたいと思います。
はい。
はい。で、今日は、毎月恒例の、翌月の星空、今回だと、2月の星空について、お話をしていきたいと思います。
はい。
なので、早速本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、2月の星空について、解説していくんですけれども、畑中さんは、
はい、
番組冒頭に読んでいただいたんですが、水星、ほうき星って、はい、自分の目で見たことありますか？
はい、見たことないんですよ。見てみたいんですけど。
見た覚えも全然ない。
え？見た覚えですか？
うん。
ないです。
そうですか。香里さんは？
私、ちっちゃい頃、ハレー彗星を見ようと、友達の家に遊びに行き、友達がそのために買ったという天体望遠鏡で、一緒に街灯を覗きましたよ。う
ん、で、結構綺麗に見えましたか？
いや、なんか途中でなんていうかな、尾だと思われるところがいきなりなんか黒ずんでましたけどね、なんか途切れてました。
私はですね。
ちゃんと私の話聞きました、今。
ちょっと、スルーがちになりましたけど。
かなりスルーされた気がするんだけど、多分リスナーさんは気づいてくれてると思うからいいです。流してください。
他の彗星見てないですか？
他の彗星は、去年、一昨年ぐらいに来てた彗星を必死で探したんですけど、
うんうんうん、
結局これだと特定できずに、おそらく視野の中には入っていたと思うけどっていう段階ですね。
そうですか。
うん。
私一番覚えてるのは、ヘールボップ彗星っていうのが、もう20年前なのかな。
あら、あれもう生まれてるんですか、吉安さん。
私は生まれてコロラド州のボルダーっていうところで。出張した時に空がすごく暗くて、肉眼でもすごくよく見えたっていうのを覚えてるんですよ。
え、彗星がですか？
彗星。
え、すごい。
で、ヘールボップ彗星は、 すごく明るい彗星で、
ヘルボッツ彗星って最近も来ましたよね。
いやいやいやいや。
あれ？
で、みんな、見たよねって言うと、そんな20年前なんか見るわけないじゃんっていう反応があってですね。
夢ですか？
というか、皆さん若いんで。
あ、まだ生まれてないってことかな？
生まれてないとか物心ついてないとかね。
あ、20年前にはすでに出張に行ってたってことですか？
行ってました。そういえば。てかさっき調べたんです。ヘルボッツ彗星っていつだっけなと思ったら、1997年。
ほう。
はい。
出張中に見た。え、ほう。え、それはたまたま現地の人が教えてくれたとかだったんですか？それとも自分でそういえばと思って見たんですか？
あ、なんとなくニュースにはなっていて、ただ、
日本だと、
あ、ていうか、世界中でニュースになってて。
あ、そうか。別に、彗星の場合は、どこどこでっていう国の制限はないですもんね。
北半球でみんな見えたんで。
ほう。
で、でも、日本でも空が暗いところに行かないと、尾までは見えないよって言われていて。
おう。
綺麗にはね。
うん。
なんだけど、その、コロラド州のボルダーって街に行って、こう見上げたら、すげえよく見える。っていう状態だったんですよ。
へぇ、写真は？
写真撮って、その時カメラとか持ってってないし、
カメラの趣味だったはずなのに。
彗星が映るようなカメラ持ってってないので、ただ、双眼鏡は持っててですね。
なんでカメラは持ってってないけど双眼鏡を持ってくんですか？
まあまあ、で、双眼鏡で公園でこう、出張先の人と彗星だよって見てたら、なんか通りがかりの人が何を見てるんだっていう話になって。うん、
何語で？
それ英語ですよ。
おお、ちょっとじゃあ、喋ってみてください。
で、コメットだ、コメットだっていう話をして、で、ヘールボップ彗星っていう名前の彗星でみたいな話をした覚えがあります。そういえば。
すごい。英語でもすでに、その、星空案内をしちゃったわけですね、現地の人に。
いやいやいや、あれ何見てんだ？彗星だって言って、ヘールボップ彗星だっていう話で、それだけ。
なんだ、あ、なんだっけ、あれはなんだ？
違います。
トリカハ
バットマン、バットマンじゃないです。
え？
で、話ちょっと戻していい？
はい。
畑中さんが、苦労して読んでいただいた、ホンダムルコス、バイズシャーコバー彗星っていうのが、
吉安さんも苦労してますね。
2月に、見えるようになると予想されていて、
はい。
で、私が見たのがヘールボップ彗星で、
へぇ。
で、いろんな名前の彗星があるんですけど、これ、どうやって名前がついてるかっていうと、その彗星を発見した人の名前がつくのが、大半なんですね。
ほう。で、ハレー彗星はですね、発見した人が名前をつける権利があるとかじゃなくて？
そうなんですけど、彗星については、だいたい発見者の名前がほとんどつくんですよ。
おう、まずは俺からと。
あ、というかですね、なんていうのかな、自分が名付け親になって名前がつけられるっていうか、誰が発見した彗星っていう感じでつくのですが、
はい。
いくつか例外があって、うん。昔から知って、みんなが見ていた彗星っていう、のがあって、例えばハレー彗星はハレーさんが見つけたわけじゃないのね。
え、あれ？
それ昔から空に、ほうき星があるっていうのが古文書から残されてるわけじゃないですか。
はで、いつからじゃあハレー彗星って呼ばれてるんですか？
で、ハレーさんがあれは76年周期でやってくる彗星で太陽の周りを回っているっていう風に言って、じゃああれはハレー彗星って呼びましょうってことになって。
あ、じゃあ、ハレーさんは発見したわけではないけど、それの性質を発表した人なんですか？
あ、そうそうそうそう。みたいな、その昔から、見えてるっていうのを、童貞というかですね、どんな性質かを、見極めた人の名前がついてるっていう、その昔から見える彗星と、
うん。
一つ、最近、彗星の発見がですね、グループというか、はい、プロジェクトで発見されることが多いんですね。
ああ、 個人でコメットハンターみたいな感じでやるんではなくても、一大プロジェクトになっちゃってるわけですね。
そう、夜中にこう、うん、前転というか、あるエリアの写真をダーって撮って、うん、それを解析して、いつもと違うのがあったら、ピッてなって、それをその担当者の人が、あ、これは彗星だなって見つけてってあるんだけど、その時には、そのプロジェクト名前がついたりするとかね、っていうのがあるので。
味気ないですね。
そうなんですか。20世紀に発見された彗星は、名前が、人の名前がついていて、同じ日に登録があったら、ヘールさんとボップさんから登録があったら、ヘールボップ彗星で、
おぉ。
ホンダさんとムルコスさんと、バイドゥシャーコバーさんが、同じ時に見つけると、3人の名前がつくと。
じゃあ、ホンダさんと鈴木さんと、あと、
川崎さんと豊田さんとか。
そうそうそうそうそうそう、そこら辺になったら、すごいことになりそうですね。
そうなんですよ。
おぉ。
という感じで、彗星の名前がついていて、うん、今回見える、その、ホンダ・ムルコス・バイドゥシャー・コバー彗星は、
だいぶスムーズになりましたね。
もう、何回も喋ってますからね。
はい。
これはですね、1948年。
48年
から、そうです、戦後ですね。
ギリギリ戦後ぐらいですかね。
うん。その時に、ホンダさんと、チェコの、ムルコスさんと、スロバキアの、バイドゥシャー・コバーさん。この人女性らしいです
けど。その時は、チェコ、スロバキアは一つの国だったんじゃないですか？
うん、でも、スロバキアなのかな？
今は、分かれましたけどね。どうなんだろう。
で、発見されてですね。
はい。
実はこの、彗星って周期が 5.26 年っていう結構短い。
本当だ。ハレー彗星なんかと比べるとかなり短いですね。うん、
なので太陽の近くをぐるって回った後、木星ぐらいまで行ってまた戻ってくんですよ。
ほう。
っていうものなので、今回見えるのは発見されてから13回目。
ほう。
らしいです。
うん、結構じゃあ、まあ、ちょこちょこと来てると。
うん。で、去年、2016年の12月31日に一番太陽の近いところを通って、
うん、
で、この2月に、観測しやすいというところに来るんですけれども、
はい。
とはいえ、彗星で6等星ぐらい。
うん。
で、畑中さんがいらっしゃるんで、ちょっとだけ説明すると、すごく暗い、空が暗いとこね、街中とかではなくて、あまり明かりがないところで人間が見えるのは、1等星が明るくて2等星3等星って暗くなってくるんですけど、6等星っていうのが人が見られる一番暗い星の明るさって言われていて、で、それに近い、要するに目で見るとほとんどわからないぐらいの明るさにまでしか明るくならないだろうと予測されています。はい。で、はい、もしこれ観察したい人は望遠鏡または双眼鏡で、見るのがいいです。でね、尾っぽがあるんで、あんまり倍率の高い望遠鏡で見すぎると、尾っぽがよく見えないんです。要は拡大しすぎちゃうと。なので、双眼鏡ぐらいで、要は口径の大きめな双眼鏡とかで観察するのがいいんじゃないかなと思います。
うん、あと、何でしたっけ？他の星に比べると、六等星といっても、なんとなく淡く見える。
そうですね、ぼんやりと見えるので。
なので、まあ、そういう意味でちょっと見づらいっちゃ見づらいけど、見つけてみたいですね。
で、観察しやすいのは、2月の初旬から中旬と予想されていて、
はい。
わし座から、ヘラクレス座、そしてカンムリ座の方に、毎日少しずつ移動していく感じになります。
うん。
はい。なので、見やすいのは夜明け前というかですね、にはなっちゃうんですけれども、ぜひ、自分の目で見られる彗星ですので、
はい、
チャレンジしてみてください。
はい。まあ、まだまだ寒い季節というか、ね、まあ、2月って一番寒い時期ですよね。
そうですね。
なので、風邪はひかないように。
はい、気をつけてっていう感じで、夜日が沈んだ時だとまだ、 なんていうの、天体というか、地面の上には上がってきませんが、夜明け前に、見えるっていう感じになっています。
はい。
はい。
まあ、そんなこんなで始まりましたね。
はい。畑中さんは、双眼鏡とか持ってないですか？
双眼鏡は持ってます。
そうですか。ぜひ、冬のね、はい、星とかを双眼鏡で覗いてみると、
はい。
面白いところもあるので、一番わかりやすいのは、オリオン座の3つ並んでいる星の近くとか、
はい。
あと、スバル星、オウシ座にあるんですけれども、
スバル。
はい。
星が集まっているところがあって、日本名だとスバルで、いわゆる英語名というかカタカナ名だとプレアデス星団っていうのがあるんですけど、昔だと視力検査とかで使ったっていう話があるんですよね。その星が、そう、まあ、だいたい肉眼で7つぐらい見える、普通のその目がいい人っていうので、うん、何個見えるかっていうのが、視力の指標になったって言われてるような、星です。あと、なんだっけ、スバル？車のスバルの。
うん。あれはね、6連星なんですけどね。
3連星じゃないんですね。
違います。
まあ、がスバル
の、そのマークになってる。
ちょっと由来があるっていうような星。結構だから、スバル星っていうふうに名前がついてるぐらいだから、日本でも昔から知られてるような星の集まりなんて。
そうですね。
どっちの空に出ますか？
ではですね、先に、星空の全体の話をしちゃうと、夜、南の空に、まあ、8時とか、そのくらいだと、オリオン座が南の真正面にだいたい見えます。
オリオン座ってわかります？
なんとな
く。オリオン座は、3つ星が並んでいて、その周りに、まあ、鼓のような形で、ベテルギウスというのとリゲルというのが明るいんですけれども、並んでいる星座で、冬、南の空に、結構目立つ星座がオリオン座になります。
三つ星が有名なんで、多分一度見ればすぐに分かります。
そうですね。
あれだと思
う。お、はい。それです。で、
南の空で、オリオン座を見た後、そのちょっと左下あたりにすごく明るい星があって、それがシリウスっていう星で、まあ、一番明るいというか、恒星の中では一番明るい星になって、それがあるのが大犬座になります。で、
猫って空にいないですね。
猫はいないんじゃないですかね。
うん。猫はいるけど。
言うこと聞かないからあんまり神話に出てこないんじゃない？
いや、超言うこと聞きますよ。
そうですか。で、冬だと、そのシリウスと、さっき言った、オリオンとかリゲルとかベテルギウスの他に、いくつか明るい、一等星があって、それが、六角形に、見えるはずなので、その辺が、まあ、冬の、一等星たちになります。で、さっき言った、スバルと呼ばれている、
プレアデス星団？
プレアデス星団は、オリオン座から見ると、ちょっと、なんだろうな、上に目を向けて、ちょっと右側に、アルデバランっていう、これも、一等星があって、その近くに、星がちょこちょこちょこって集まってるものがあるので、そこがプレアデス星団になります。あとですね、北側を向くと、この季節だと、真北から見て、右側に、北斗七星。これ、大熊座になりますね。で、逆に左側に、M 型。M がね、どっちっていうのかな。左側が上で、右側が下。みたいな感じで、カシオペア座が見えるんじゃないかと思います。という感じで、冬の星座はこんな感じで、あと、見やすい星座で分かりやすいのは、ポルックスとカストルっていうのがある、双子座が、真上からちょっと東側かなに、見えるんじゃないかと思います。あとですね、東京とかよりも、関東よりも南に住んでいる方だと、もしかしたらカノープスっていうのが、南の空に、見えるかもしれません。これはですね、どの辺っていうのがいいのかな、 オリオン座の下というか、そのシリウスの大犬座の下っていうところで、本当に地面スレスレのところに、赤い星が見えて、これが見えると寿命が伸びるというふうに、呼ばれているんですが、南の方に行くと結構、よく見えるので、関東よりも南の方は探してみるといいかもしれない。
長生きするんですか？
長生きすると言われている。はい、そんな感じなので、畑中さんも、都会だから見えないと思うんじゃなくて、探してみるといいんじゃないかと思います。
今の季節だとちょうど本当に日が沈んでちょうど真っ暗になったかなぐらいの時に西、まあ、真上からちょっと西を向くと今すごい金星が綺麗ですよ。ギラギラしてます。で、多分、その金星だったらちょっと雲がなければすぐ見えると思います。
うん、はい。
では、ついでに惑星の話をしちゃうと、
はい。
2月は、金星はずっと、日が沈んだ後、西の空によく見えます。
はい。綺麗です。ギラギラしてます。
そうですね。で、17日、2月の17日の夕方には、金星が最大高度、で地球から見て一番明るく見えるのが2月17日です。
あ、高度っていうのは明るい、輝きの星、あ、違う。光の星。
光の、温度の度ですね。最大高度。
高さもでもそこそこ高いですよね。
そうですね。太陽から一番離れたのは、去年じゃないや、1月の十何日に一番、離れて、東方最大角って言うんですけれども、一番離れてなんですけれども、その後、だんだん地球に近づいてきて、金星は大きくなってるんですね、だんだん。
あー、なるほど。
そうなんですよ。
じゃあ、近づいてきてるから、そも、なんだ？西方最大理学は離れてるだけか。
そう。なので、東方最大理学から地球にだんだん近づいてきて、大きめになってきて、太陽に照らされてる面は少なくなってる、少なくっていうか、形的には少なくなってるんだけど。
三日月のように、半月三日月に近づいてはいるけど、
一番明るくなるのが、そう。2月の17日で、このくらいの時だと、真っ昼間でも場所が分かれば見つかったりします。
はい、そんなに明るいんですか？
明るいです。少なくとも、
うん、
望遠鏡で見ると、くっきりと三日月に見えます。うん、三日月型にね。
三日金？三日金？
一ヶ月でぐるぐる回るわけじゃないんで、三日でもないんですけど、最高高度金星が見えます。一応、さっきの南東星で言うと、マイナス 4.6 等という明るさになっています。
結構、すごい明るいですね。
で、この後ですね、
はい。
だんだんこう地球に近づいてきちゃうんで、太陽にもね、見かけ上近づくんで、だんだん、見えにくいというか、観測しにくくなってきて、3月の、20日過ぎかなには、太陽と、地球の真ん前に来てしまって見えなくなるという感じになってます。
うん、はい。
はい。で、他の惑星ですけれども、木星は、夜の9時ぐらい、10時ぐらいかなに東の空から出て、南中するのは午前3時過ぎ。で、同じ頃、午前3時頃に土星が、見え始めて、朝方まで見えているという感じになっています。はい。あと、水星は、2月の上旬は多少、日の出前に見えるかもしれませんが、だんだん、また太陽の方に近づいてしまうので、2月の後半には見えにくくなるかな。
はい。
はい。あと、月の運行ですが、2月の、満月の日は、ですね、2月の11日が満月で、うん、この配信の後だと1月の28日が新月です。はい。で、次の新月が、2月の26日。で、2月の26日は、南アメリカから、南極アフリカみたいなところ、南極被るんだっけな。 大西洋の南の方で金環日食になっています。
うん、おお、見に行く人行くかいるかしら。
どうですかね。あとはですね、2月の天文現象で行くと、この前月にアルデバラン食か。
はい。
アルデバラン。
アルデバランが月に隠れるっていうやつですね。
っていうのがありましたけれども、うん、2月には食っていうのは月が
食べるの食ですよね。
そうですそうです。
日食とか月食の。
そうです。なのでアルデバランが月の下で見えなくなったっていうのが1月にあったんですけれども、2月の14日には、はい、乙女座の
バレンタインデーじゃないですか。あ、バレンタインデーに乙女座が隠れちゃう。
乙女座のポリマっていう星が、月の後ろに隠れます。
ちょっとバレンタインデーに隠れるってことはちょっと心穏やかでございませんね。
そうですか。ちなみにこのポリマが月に隠れるのは、日本だったら那覇から札幌まで一通り隠れるのかな。
うん。
そうなんですよ。月って地球の4分の1ぐらいの大きさあるんですけど、うん、星との関係性は、地球のね、上で、札幌にいるのか、その関東地方にいるのか、それとも那覇にいるのかで、月が星空の中を行く、場所って少しずれちゃうっていうぐらいの大きさ。
逆に地球に近すぎちゃうから、すごくずれちゃうわけですね。
すごい遠い星と、月と地球の中の場所っていう関係から言うと、月が星を隠すっていうのは少しずつずれるっていうのがあります。
でもバレンタインデーで乙女は隠れちゃうわけだ。
乙女の中の、二重星で、望遠鏡で見ると二つに見える星。そんなに明るくはないんで、なんですが、ちょっと特徴的な星なので、ご案内してみました。
ポリマ色って言うんですか？
そうですね。乙女座の、ポリマが、月に隠れるポリマの色という感じになりますね。まあ、深夜なので、0時前後、23時過ぎから、0時半ぐらいまでの感じが、かな。
ちょっと、寝てるかな？
はい。そんな感じで、2月の天文現象、こんな感じでした。
はい。
はい。畑中さん、理科の時間参加してみていかがでしたか？
星にすごく興味がさらに湧きました。
お、素晴らしい。
夜空を。
オリオン座。
はい。
あ、そうそう。今だったらオリオン座と、
はい。
金星と、シリウスと、あと、はい、北を向いた時の北斗七星ぐらいが分かれば、とりあえず第一歩かなと思います。うん、
じゃあその3つ探してみます。
あれ今3つだっけ、はい、だった？
あれ
4つ。まあいいや。
オリオンとシリウスと、
うんうん、
あれ
金星と、
あ、そっかそっか、
金星あ、そうだ、
はい、
ですね、もしかしたら私火星のご案内忘れてます。
あ、本当だ。
火星も夕方見えて金星の近くにいて夜9時ぐらいに沈むはずです。多分火星のご案内忘れていました。ごめんなさい。
おう、火星の人は怒ってますよ。
うん、すいません。火星の人ごめんなさい。もし聞いてたら、メールください。ですね、星は、本でもいいですし、あとは星座早見って言って、その時に、夜空に見える星がわかるものもありますし、あと、スマホのアプリで星空が見えるアプリ結構あるので、それで、合わせてみると、あの星なんだろうなっていうのがすぐに分かったり、星座線、星をつないで星座にする線とかも出てくるので、それをちょっと使ってみるといいんじゃないかなと思います。派手さで言うとスターウォークっていう名前のアプリが確か、とりあえず無料で使えたんじゃないかと思うので、iPhone 版も Android 版もあります。
スターウォーク。
うん。
あとは、
容量大きいかな。
88星座図鑑っていうのが、iPhone ではあるんですけど、うん、星座の豆知識とかそういうのが載ってたりとかもするんで、いわゆる星座を見る早見以外にも、そういう、なんだろう、 知識的なものも入るようなアプリもあったりするんで、結構探してみると面白いと思います。
88なんですか？
88星座図鑑っていうアプリです。
なんかナイトスカイっていうアプリは入ってるんですけど、
はい、
使ったことがない。
そうです、ぜひ使ってみてください。
なんで入れたんでしょうね、
はい、見たくて知りたくて入れたんですけど、うん、入れて満足したみたいです。
まあよくあることです。
特にね、冬は日が沈んですぐに一等星の、分かりやすい星座がたくさん出てくるので、はい、寒いのを別にすると一番星を見るのにいい季節だと思いますので、特にね太平洋側は晴れる日が多いので見てみてください。
はい、
はい、ではですね、そろそろ、終わりにしたいと思うんですが、番組のメールの送り先の前に、みんなで科学館に行ってみようイベントのお知らせをします。
長いですね。なんか吉安ツアーでいいんじゃないですか。
いや、そんなおこツアーそんなおこがましい感じではありません。今、予定しているのは2月の12日日曜日、
はい、
場所は上野の、上野恩賜公園かなの中にある国立科学博物館に、行こうと思っています。今は、私と、かおりさんと、和田さんが、集まる予定で、時間を決めて集合して、いくつかのフロアを一緒に回ろうかなと思っています。で、2月12日のお昼12時ですねに、上野の国立科学博物館の、入り口、入り口はね、上野の国立科学博物館は、普通の常設展の、展示が、道から階段をトコトコトコって降りて、左側にぐるって回ると、建物の入り口になっていますので、階段を降りたところで建物のに入る前の広場を集合場所にします。そこに、12時まで待ちますので、11時45分から12時ぐらいまで、私たちいるつもりでいますので、12時に、
なんでもない、頑張ります、
はい、12時に集まった人で、一緒に回ろうと思います。事前に、申し込んで天候を取ってとかはしませんので、ご承知おきください。で、とりあえずね、私がここがいいかなと思ったところをトータルで2時間ぐらい回って、とりあえずは、科学博物館は、解散にしようと思っています。なので、参加したい方は、もう一回言うと2月12日、12時が、集合時間、国立科学博物館、階段を降りて建物に入る、手前の広場が集合場所になっています。何人ぐらい集まるかわかんないんですけど、すっごい集まったら団体料金で入れるかもしれませんが、そんなには集まらないんじゃないかと思います。あ、団体料金？
何人で団体料金適用ですか？
団体料金、確かね、
30人ぐらい？
20人じゃなかったかな。
さすがにちょっと、いや、ちょっと今回告知がちょっと遅くてギリギリだったのと、まあ、日曜日だと遠方の人がなかなか来れないかなっていうのはあるので、まあ、そこまでは難しいかなとは思いますが。
20人以上で、団体入館者、お一人様310円になるそうです。半額になるんだ。
ほう。
で、常設展の普通入館者は620円です。で、はい、高校生以下は無料だそうです。
高校生。
で、
高校生になるにはどうしたらいいですか？
高校に入ればいいんじゃないですか？
年齢制限は特にないのか。
高校生、過去高等専門学校生含む。
うん。
夜間でもいいってことですか？
学生証あればいいんじゃないですかね。
なるほど。
はい。という感じでですね、もし来られる方はいらっしゃってください。
はい。
目印の旗とかはわかんないですけど、なんかわかるようにします。はい。あと、200回記念のプレゼント企画には、これを聞いてるときにはもう多分、締め切りギリギリなんですけども、1月26日いっぱい、応募を受け付けます。
はい。
住所と名前というか、郵便が送れる、情報を書いていただいた方にはカードをお送りします。また、抽選になりますが、科学 T シャツ。今考えてるのは、お天気記号が、並んでる T シャツを、3名様。あと、子供向けになるのかな、組み立て式の、天体望遠鏡を1名様に、プレゼントしようと思いますので、希望のものがあればそれも書いてメールを送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、メールの送り先ですけれども、直接送っていただく場合には lika@0438.jp rika@0438.jp になります。また、そんないプロジェクトでは、ウェブサイトを運営しておりまして、そちらの、理科の時間の、アイコンをクリックしていただいて、番組がこう並んでいる画面の右側に、メッセージを送っていただけるフォームがありますので、そこからも送っていただけます。あのですね、たまに、それぞれの、なんていうかな、回、今回で言うと、199回のところの下のコメント欄に書き込まれる方がいらっしゃるんですけども、はい、そこからだと、私たちの声にメールが届くわけではなくて、そこはコメント用の場所なので、そこに書かずに、番組が、一覧になっている、50本ぐらいね、一覧になっているところの右側にある、メールのフォームで送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、ウェブサイトのアドレスは、sonnai.com sonnai.com になっております。こちらではですね、そんないプロジェクトで配信している、そんない理科の時間以外の、番組も、最新回から過去の回まで全て聞けるようになっていますので、見てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、畑中さん、そろそろ終わりの時間になってきました。
はい。
ということで、そんない理科の時間 B 第199回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里と、
田中でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
さようなら。